ルカによる福音書第18章の35節から43節まで。イエスがエリコに近づかれたとき、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのお通りだと知らせると、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。保育園のチャプレンをしていた時がありまして、10年ほどありまして、子どもたちの、10年前とその10年後の子どもたちやっぱり違うんですね。何が違ってきたかっていうと、食べ物に対するアレルギーっていうのはどんどん増えてきたんですよね。でそのたびに給食を作っている、先生たちがとっても困っておられたんですね。で大体初めの頃はですね、牛乳と卵、大体そんなものがアレルギーだったんですね。ところがですね、10年後になってみるとですね、このピンポイントのアレルギーになっちゃったんですよね。そばとかですね、穀物とかですね。で、その給食の先生と話して、面白かったのは、どうしても一人だけですね、アレルギーが出るんだけど、なんでアレルギーが出てるのかわからないっつって。でその子供が、その大体ですね、3年ぐらい通ったんですけど、その何に反応を示すかわからないので、その3年間アレルギーが出た時の給食を全部おさらいして、そして一番共通しているものは何かっていうことを、確か1週間ぐらいかけてですね、調べておられたんですね。でやっと最後に分かったんですね。何かっていうと、その子供はですね、冷凍の赤魚だけにですね反応するんですね。生はいいんですよ。冷凍の赤魚だけは絶対ダメという、これなんだろうなっていうですね、アレルギー反応なんですけども、ピンポイント、なんでこんなピンポイントになったんだろうって悩んでおられて、こうなってくると作れるものがなくなってしまうって、そういうふうに言ってたのがとっても印象的ですし、それを見つけ出した給食のおばさんもすごいなと思いながら話聞いていました。でイエス様がエリコという町に近づかれた時に、ある目の不自由な人が物乞いをしていました。目の不自由な人たちはやっぱり一般社会にですね、受け入れてもらえずにですね、もう社会から弾き出されていくので、物乞いしかすることしかできなかったのでしょう。イエス様がそばを通りかかれると聞いた彼は、私を憐れんでください、これは普通のことみたいです。癒しをする者、また先生が通られる時には、とにかく道に出てこずに騒げ、それが聖書の言い方でした。でしかし、この目の不自由な人は、私を憐れんでください、あまりにも騒がしかったのでしょう。人々は彼を黙らせようとしたけども、彼は叫び続け、そしてイエス様がそれに気づいて立ち止まられたということ。今日の聖書が言いたいのは、イエス様がその声に気づき反応を示されたという、そのことじゃないかなと思います。イエス様というのは、苦しみ、悩み、そして痛みつけられたものを必ず反応を示されるんですね。それをそのままにして通り過ぎられることはありえない。必ず反応するという、それが聖書のですね、訴えたいことかなと思います。アメリカに行った時にですね、アメリカの教会の人が面白いことを言ってたんですね。で何の話だったかっていうと、教会員の中でホーム動画っていうのがすごい人気、5年ぐらい前ですけど、ホーム動画っていうのがすごい人気なんだ。でそのホーム動画っていうのは何かっていうと、自分の買ったものを紹介、フェイスブックみたいなもんですよね。その頃フェイスブックなかったので、とにかく毎日自分が何を食べたとか、 そういうのをホーム動画に上げて YouTube に上げたんでしょう。それがすごいなんか人気で、なんか面白いものになると毎日何十万件ってアクセスがあるんですね。でやってる方はですね、小さなテレビ番組を作ってるような感覚ではないかな、そういうふうに言ってましたですね。でも、これに熱中しているですね、家庭の主婦が多かったんですけど、なんでするのかって聞くとですね、反応がですね、あるっていうことが楽しいっていうことらしいですね。もうなんか自分の人生においてもう反応してくれるものが何もなくなってきたと。でもこういうことやると反応してくれると。で、自分の主人もですね、子供も反応してくれないんだけど、こうやって反応してくれることが嬉しくて、それを続けてるのだと。ところが最近はこの反応の仕方がちょっと違うんですよね。冷蔵庫の中でですね、写真撮ったりですね、ちょっと考えられないですよね。さ、みんなが面白がって見ると思いますけど、ちょっと考えれば分かることですよね。だからこの反応がない、やっぱ反応を求めてるっていうことが、やっぱ一つのこの今の社会におけるですね、一番大切なことかもしれないなと思いながら見ております。まあ、目の不自由な人の叫びにイエス様は立ち止まるという反応を示しておられるんですね。必ず反応を示される。彼のために進む足を止められるんですね。で、この反応は彼が目の不自由な人への救いとつながっていく。必ず反応してくださるお方がいるという、そのことがやっぱり人間を安心へと導いていくのかなと思います。その反応を示された後にイエス様は何をしてほしいのかというふうに問われます。その時に私は目が見えるようになりたいとはっきり言えるかどうかという、そのことへとつながっていくのではないかな。この反応に対する反応が信仰というものなのでしょう。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主よ、私たちの痛み苦しみに対していつもイエス様が気づき、私たちに反応してくださっていること、そのことを覚えて今日も生きることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会演奏信者求道者、牧師牧師の家族、またハレルヤ書店で働く一人一人をどうか顧みてください。どうか主が共にいてくださり、力づけ、あなたから与えられた務めを果たすことができるようにしてください。悩む者、また苦しむ者、病床にある者にあなたの豊かな慰めと力と癒しの御手が与えられますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。